もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
75歳です。
75歳。結婚してます？
はい。はい、
ご主人何歳ですか？
78です。
78歳。お子さんは？
2人います。
何歳でしょうか？
51と49です。
はい。で、今ご主人とお二人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
姉の遺言で遺産をもらって。
お姉さんの遺言で、あなたのお姉さんですね。
はい、そうです。
はい。
で、今娘と顔を見合わせてもにらみやっこしてるもんで、それを
今娘とって言ったかな。娘というのはこの51歳、49歳、どっちですか？
あ、51歳です。
51歳のお嬢さん。
はい。
結婚しているんですか？
はい、います。
はい。で、この51歳のお嬢さんとどうなんですか？
相続のことで揉めまして、
はい。
今、二人が睨み合ってる関係なんですけれど、
はい。
亡くなった姉の遺言で、
はい。
娘とうまくやってってっていうことですので、どうしたらうまくやっていけれるのかな、それを教えていただきたいんですけれど。
はい。人間関係をうまくやっていくのはそう大変難しいことなんですけど、お姉さんの遺言で、
はい、
その遺産をもらってというのは、その
私
あなたは何人兄弟なんですか？
一人しかいないもんで、一人とか、
うん、じゃあのお姉、あなたはお姉ちゃんいるわけですよね。
はいはいはい。
だからあなた、
もらわれ子ですので、私が姉のところへもらわれてったっていう関係です。
はい
はい。
そうするとあなたのお姉さんというのは、
はい、
お姉さんって何年前に亡くなられたんですか？
去年です。
去年亡くなられたのか。
はい、
はい、それで遺言でうまくやってってくれっていうのは、
私と娘が気が合わないことが分かってるもんで、
はい、
で、亡くなった姉はその、うん、私の娘が可愛いもんで、子供みたいに私が渡したっていうのか、一緒に旅行なんか連れてってもらって。
お姉さんが、あなたのお嬢さんの、51歳のお嬢さんが、
はい、
娘のように可愛がってたっていうのはどういうことですか？
はい、で、結婚してないもんで、姉は。
ああ、そうするとお姉さんにしてみれば、この51歳のあなたのお嬢さんが、
はい、
自分の娘、
はい、はい、そうです。
それで、自分の財産を、
いや、財産は、
はい、
法定相続人は私しかいないんですけれど、
はい、
私がどうせ先に早く死ぬんだから、
はい、
今のうちに姉の遺産を3人で、私と娘と息子と3人で、
息子ってこの49歳の息子、
はい、そうです。はい、3人で分けた方がいいなと思ったもんで、
うん、
で、3人で分けるいうことを姉に頼んだんです。
うん、ね、で、お姉さんの遺言はそういうことだということを分かりますけど、
私と娘が、はい、気が合わないもんで、
それで3人で分けなさいということですね。
はい、私がそう言ったんです。
あな
たこそ3人で分けるからねって。
あなたがお姉さんにそういうように言った。
はい、そうです。
はい。
で、そうしといてねって言ったもんで、
はい、
もう子供たちは3分の1ずつもらえると思ってるんですよね。
はい、
で、その時に結局亡くなる病気になってから、
うん、
姉と私がちょっと仲違いしちゃったんですよね、娘が。
仲違いってなんで仲違いしたの？
お葬式のことで。姉はお寺さんで葬式をしてほしいって言ったんですけれど、
はい、
それがすごくお金がかかるお寺さんだから、
はい、
普通の葬儀屋でやりたいっていうことを私が言ったんです。
はい、
で、それが姉と娘が気に入らなくて、
はい、
で、私もしまったなって後は思ったんですけれど、
うん、 そうするとお姉さんが自分の葬式はお寺でやりたいと言ったわけですね。
はい、はい、
それで お姉さんはその遺産を、
はい、
要するに財産あるわけですね。
はい、あります。うちも自分のうちですし、だからその前にうちを私は姉のうちは長女にやって、娘にやって、で私のたちのうちは息子にやるって思ってたんです。そういうふうにしたんです。で私は息子がこれから将来お金のかかるお寺さんでは大変だろうと思って、姉の、仏壇とかそういうものを私が引き取るって言ったんですけれど、
うん、
それがなんか娘も姉もやっぱり嫌だったみたい で、
それはそのお姉さんの生前に揉めていたわけですね。
はい、はい、そうです。
うん、
で今度1年で納骨に行くんですけど、みんなで、
うんうん、
でその時もきっとどうしたらうまくやっていけれるのか、うまく娘と話し合ったりできるのかなって。
ということは今こういう状態で、まあ、納骨も済んでないわけですね。
はい、そうです。
でどういうふうにしたらいいかということですね。
はい、
わ、はい、かりました。大変、は
い、お願いします。
気持ちの絡んだ難しい問題だと思いますけれども、今日はスタジオに弁護士の塩野谷貴之先生がいらしているので、
あ、そうですか、伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、はい、お願いします。
はい、ちょっといくつか確認させてくださいね。
はい、
まずお姉さんの遺言の内容なんですけれども、
はい、
あなたのお嬢さんと、まあ、仲良くやっていってという、そういう遺言を残しているということなんですか。
遺言猶予しが入院した時に、
うん、
私が看病に行ってる時に、
うん、
うまくやってってねって言われたんです。遺言言って、私は遺言と思って取ってるんですけれど、
はい、
姉はお願いっていう感じですよね。
あ、それをあなたに言ったんですか。
はい、うん、お願いねっていう、仲良くしたってねって。
あ、お願いされたということですね。
はい、
うん、それ以外に何かこう法的な意味での遺言っていうのは何か残してたんですか。
あったんですけれど、
うん、
メモ帳みたいなような感じで書いてあって、
うんうん、
通用する、法的に通用する遺言は一つもないです。
うん、でお姉さんが、はい、まだ、生前に、はい、自分の意向を書き留めていたようなメモみたいなものがあった程度で、
はい、
ちゃんとした遺言書にはなってないということですね。
はい、そうです。
なるほど。そうすると法定相続人はあなた一人なんで、
はい、そうです。
あなたがお姉さんの財産をすべて受け継ぐような形になってしまうわけですね。
はなりますけれど、
うん、
私は早いとこはもうどうせ私も70過ぎとるから、
うん、
いつなく死ぬかわからんから先にこの子たちに早くあげればこの子たちも使う道があれかなと思って、
うん、
亡くなったら3分の1ずつに分けようねって姉ちゃんにそう言ったんです。姉に、
あ、お姉さんに、
はい、3分の1ずつまで分けるでねって。
うーん、でも3分の1ずつ分けるというのはあなたが一旦受け継いだ上でそれを分ける、
はい、
ということですか。
そうです。私とこのその娘とはうまくいってないもんで、
うん、
姉がなもう先に渡してたです。
先に渡してた。
うん、現金で。
あなたのお嬢さんと息子さんに現金で渡してた。
はい、はいはい、
なるほど。そうするとお姉さんとしては、
はい、
まあ、あなたには相続権があるけれども、
はい、
生前に今、はい、そのお金を、まあ、お姉さんからするとおいっ子とめいっ子になるんでしょうかね、
はい、
にも渡していて、
はいはい、でそれで葬式とか、
うん、
いろいろのこの先の納骨とか、
うん、
そういうものを見てってねっていうことで渡してた。
それは直接渡したんですね。
と、はい、と思います。
なるほど、
はい、
うん、そうすると、まあ、あなたはじゃあその、おいっ子とめいっ子にお姉さんが渡して った後の、まあ、残りの財産をあなたが相続で受け継いだと、
はいはいは
い、いうことなんですね。
まあ、それが株とかそういうのでそんなにないんですけれど、
うんうん、なるほど。
でそれを娘の旦那が結局あの借金にがしてたもんでそれに回したんですよね。
お嬢さんの旦那さんが、
はい、
借金をしていた。
その娘が結局あの先に借金を返しちゃうっていうことで、
うん、
だから私はそれが起これてあのそんなことするだったらもう後の残りのお金はバタさんって言ったんです。というのはもしかして別れたりとかそうなった場合に一文なしになっちゃうもんで娘が、
うーん、
だからそんなことはやっぱり親としての気持ちとして少しでもその時に娘に渡したいと思ったもんで、
うん、
後の残った分の3分の1あの分けるのは渡さなかったもんでそれであの娘が怒ったんです、
うん、
でそれからあの言葉も交わさないようになっちゃったもんで、
うん、なるほどね。あのね、
はい、
なんかやっぱりお話伺っててね、
はい、
あのお姉さんとの関係もそうだし、
はい、
お嬢さんとか息子さんとの関係もそうなんだけども、
はい、
あなたはなんかこう人の財産の使い方について、
はい、
首を突っ込みすぎてるような感じがするんですよね、
はい、
もちろん、
ね、う
ん、あなたの考えが間違ってるのかどうかっていうのは私は分かりません。あなたにもあなたの考えがあるんだと思うんですけれども、
はいはい、
お嬢さんがね、うん、お姉さんからもらったものについて、こういうふうに使いなさい、こういうふうに使っちゃダメっていうようなことは基本的には言わない方がいいということ、
はい、
はい、それと、
はい、
逆に今度私がもらったものなんだからって言って、うん、なんか独り占めしてるみたいに思われないように、
はい、
うん、これは、財産がねこう、はい、人から人へ、相続で受け継がれていく中で今は自分のところにあるけれども、
はい、
いずれ、特に必要がなければ自分もそんなに無駄遣いはしないから、
はい、
いずれは あなたたちにちゃんと残していくから心配はしないでと、
はい、
いうことを ね、うん、言ってあげれば、はい、はい、多少は気持ちはそのトゲトゲした部分はなくなってくるんじゃないかと思いますけれどもね、
はい
はい、あとはまあ時間が解決するんじゃないかなと思います、
はい
はい、
やっぱりそうですね、
はい、
時間ですね。
もしもし、
はい、
まあ、今塩野先生にアドバイスを伺いましたよね、
はい、ありがとうございました。
あの要するにあなたで3分の1でいいなんてこんな立派なことを言ったのに、
うん、
周りの人は、
うん、そう、それがなんかあだになっちゃってるって感じなんですね。
あのね、ものすごい非利己主義な、あの立派なことなんで、非利己主義でね、だって自分のもとに来るものを3分の1でいいって言ったんだから、
うんうん、
だけどその立派な非利己主義の言った言葉がですね、
うんうん、
みんな私のことを大切にしてねっていうことがあったかな。
そうだね、
うん、そこでちょっと無理していい人を演じるとね、
ですね、
うまくいかないんですよ。
そうですね、今本当につくづく思ってます。
いや、よかったじゃないですか、
はい、
75歳の時にこれ学んで、
はい、
そしたらこれから先ハッピーな人生になりますよ、
はい、
最後は幸せな人生になります。自然といい人間関係になります。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました、はい、失礼します。
無理した非利己主義のことを神経症的非利己主義と言います。